ですね、これ。水田だから、棚田。ミクロ、棚田が石垣の上にできてるの、初めて見ました。これ、ものすごい歴史があるものですよね、きっと。だって、セメントとか使ってる感じ、全然しない。まるでお城とかの石垣みたいですし。本当にお城の石垣と同じなんですね。お城の石垣を作ってた石工さんたちが何百年も前に作った。そり、あ、本当、石垣に R がついていますね。上の方に行くほどにせり上がっていってる感じに。これがお城と同じ特徴だから、この甲田の棚田は田んぼのお城って言われてる。お仕事で視察に来てるにしたって、下調べ完璧すぎです。さすがマスター。ミクロ、もっと尊敬しちゃいます。この甲田の棚田のお米を使った米焼酎が、ものすごく美味しい。その秘密を分析するため、お水のサンプルを少しもらってくる。なるほどです。サンプルって、この試験管にとって蓋すればいいんですね。ミクロ、お手伝いしちゃいます。お水、田んぼの中から直接取っちゃうのはダメだし、棚田から棚田に流れ落ちていくのもとっても綺麗ですね。水路もきっとすごく緻密に計算されてるんでしょうね。それに音も。流れの音、川の音みたい。で、あれ？
マスター、ここ、暗渠になってるとこの先、川があります。
これ、棚田から流れ落ちてきた水、サンプル、ここで取ってもいいですよね。ミクロ、やっちゃいます。はい、どうぞです、マスター。お水、それにしても豊かですよね。これもさっきの竹中池と同じ霧島山系の湧き水なんですよね。もともとは山からずっと地下を伝って湧き出して 田んぼを満たして川になって、最終的にこの川からきっと海にまで流れていくんでしょうね。ここからだったら鹿児島湾に流れていくのかな、それとも八代海なのかな。今ここでザーッと流れてる水たちも、その一粒一粒の元をたどってみたら、もしかして山の頂上と谷底と、遠く遠く離れて降った雨粒同士だったりして、マスターと出会えたこと、すごい奇跡っていつもミクロを思ってるんです。だからなのかもしれないです、雨粒のこと、そういう風に感じたの。だってミクロはきっとコップの中に一粒だけ残っちゃった、あとは乾くしかない雨粒だったんだって、今振り返ると思うんです。射石を抹消されて38696と一緒に大牟田の動物園に引き取ってもらって、もう二度と走れないんだなって思ってる矢先に、お姉さまの8620の復元の話が伝わってきて、お姉さまもミクロも走れないままより、お姉さまだけでも走ってほしいって、ミクロ本当にそう思って、だから部品リシさんに必要だって言われた全部をプレゼントして、それでお姉さまが走れるようになって、ミクロ本当に幸せで、それだけで十分だったのに、お友達から部品いろいろ分けてもらえて、ミクロは目も手も足も普通に機能するように戻れて、だから少しでも恩返しがしたくって、ミクロに部品をくれた子にはもう恩返しできないけど、その分今困ってる子を少しでも助けてあげられたらってミクロ思って、それで保存機の公園のデゴイチの清掃をして、清掃をきっかけに偶然マスターに出会えて、それからですよね、グングングンって全てがすごい勢いで回り始めたの。ボロボロだったミクロが、ボロボロだった公園のデゴイチが、パートナーを失った同士で支え合って、もう一度走れるようになって、マスターがミクロを支えてくれて、デゴイチとみんなと結び合わせてくれて、だからミクロ、どんなことでもマスターに恩返ししたいんです。今回のお供の間はもちろん、その後でも、いつでも、ずっと、ずっと。ね、マスター、もしもミクロにお手伝いできそうなことがあったら何でも言ってくださいね。ミクロ、いつでも。確かに、ちょっと暑いですね。お水がいくら涼やかだって、お外の気温は、熱に強いレイルロードのミクロでも、ちょっと高いなって思うくらいですもの。マスターのお顔赤くなっちゃってるの。ミクロ、気づくの遅れてごめんなさい。連日の視察ですし、疲労も溜まってきちゃってますよね。 ええ、マスター、今日の視察はここでおしまいなんですよね。ならお宿に戻ってのんびりゆったり過ごしましょう。マスターがお昼寝する間、ミクロずっとうちわで仰いで涼しい風を送りますから。